で、知内先生のこれからのビジョンや目指していらっしゃること。ちょっとね、左手のピアノ国際コンクールについて、まあ、お聞きしてなかったので、まあ、簡単にお話しいただくとすると、もう3回目。
3回目ですね。
2025年の3月でしたっけ、
はい、が、2月です。2月の、ね、2月が8、9ですね。8、9。2月の8、9。これが第3回です。
うん、はい。本選という。
そう、本選ですね。はい。
こちらどこで、
ね、大阪府箕面市っていうところです。まあ、豊中とかの近く、池田の近くですけどね。で、行います。
で、本選が。
そう、そこは本選で、ね。しかもね、今回は100年前のピアノを持ってきて。やります。100年前っていうのは左手のピアノ音楽が発展した時代なんです。
なるほど。
要するにある種、ショパンコンクールもね、オリジナル楽器でってあるじゃないですか。うん、まあ、それと同じようなところではあるんですけれども、オリジナル楽器である。
はい。
ということです。まあ、100年前のスタンウェイなんで、実は今のスタンウェイよりもっとね、いいんですよ。
あ、いい
音がいいし。あの、ルービンシュタインとか、もしくは往年のピアニストの人たちの音の丸さとか、柔らかさ、ラロータもそうですけど、すごくいい音してるじゃないですか。あ、やっぱね、彼らだけじゃなくて、ピアノも良かった。でそういうピアノを使って、
うん、
弾きます。で、障害のある方はもう半分ぐらいいらっしゃるし、健常者の方も半分いらっしゃる。
あ、うん、ちゃんと右手を使えるけれども、そうそう左手だけのコンクール。
そう。そう。ただね、うん、セミプロは、セミプロから、アマチュア部門とセミプロに関しては、右手でも OK。片手で演奏すれば OK。
あ、うん、片手ですれば OK。そうそう。
プロフェッショナルだけは左だけ。プロフェッショナルだけは左手の歴史的な楽曲を紹介できる人を育てたい、
はあ、
でそれ以外のところは片手で演奏する、
うん、
ってことによって広がりを作っていく、
ね、
で右手で演奏するのは特に分野がないから作っていきたいという思いもあるのでセミプロで入れた。
右手だけの曲ってあるんですか？
ほとんどない。
ないですよね。
だからそれをね新たに作っていく。ただクラシックは歴史っていうことを考えていくとまだコンクール、右手のコンクールってやるにはまだちょっと早い。まだこれから20年、30年かけて、一生分野作ったらばできる。
なるほど。
まあ僕はね、左で弾きますけど、右でやりたい人もいるから、そういう人たちのためにもって感じですね。まあ感動するんですよ、すごくこれは。
感動する、
うん。やっぱ先ほどベートーベン、ショパンを人柄として見るっていうのがあるじゃないですか。
うん、
で、それと同じように、まあ障害のある方々、まあいろんな顔があるわけですけれども、まあその方々のね、義語みなんかも書いてもらってるんですよ。ね、生き様ですね、あれですよね。それも見ながら。
ジストニアの。
の人もいらっしゃるし、脳梗塞ももちろんいらっしゃるし、もちろん健常者もいらっしゃるだろうし、なぜ取り組んだのかってことを、まあメモ書きてる、書いてもらってるんですよ。うんうん、プログラムにね、書いてるんだけど、そういうの見ながら聞いても面白いと思う。それは先入観っていう人もいるかもしれないけど、じゃあ、ベートーベンも先入観で弾いてんだよねって、そういう世界なんですけどね。だから音楽っていうのは、その音だけではなくて、その人っていうのはやっぱあると思うんです。うん、その人を感じるっていう意味で言うと、すごくいいコンクールだと僕は思うんですね、うん。そういうところもね、ぜひ、ちょっともしかしたら教育的に頑張りすぎて忘れちゃった人なんかは特に聞いたらいいんじゃないかなって気がしますね。
なるほど。うん、こちらは知内先生の、まあ、公式サイトに行けば、
うん、左手のピアノ国際コンクールって入れてもらえればですぐ、ね、できますね。うん、サイトもありますね。Facebook もあります。Facebook と公式サイトが一番更新してるかな。
はい。
うん、
こちらもぜひ。
ぜひ、見に来てください。はい。参加もちょっと締め切っちゃったんですけども。
なるほど。
50名ぐらいが参加して。
50名もいらっしゃるんですね。
はい。その中でもう、ちょっと東京大会地区予選終わっちゃってるんですけども、うん、今何人ぐらいなのかな。あと、まあ、ただ結構な数の方が聞きます、ね。アマチュアの方も大阪部門はその日にあるので聞けます。
これ逆に言うと、第4回はまた計画してらっしゃる。
はい。第4回もちょっと月まではやってないです。大体3年後ぐらい。
3年後、2028年、7、8年ぐらい。
はい。それぐらいに予定してます。本当はね、定期的にやるはずだったんですけど、コロナで狂っちゃってね、時間がね。
ね。
なんだけど、まあ一応次回はアマチュアのピアノ部門、プラス作曲、プロの作曲部門ということでやりますね。
なるほど。
だから、骨折しちゃったって人もいます。アマチュアの人はね。
うんうん、
あとは左手訓練したいからって人も結構います。
はぁ、うん。
教材として使ってるって人もいますね。
うん。
うん、いろんなやり方があると思います。
確かに。
ああ、もうだから、次回大会参加していただいても嬉しいですね。ね、
これお聞きの先生が。
そうそうそう。
左手の国際ピアノコンクール。
そう、一応第1回は NHK が2時間の巨大なドラマ、
ですよね、
ドキュメンタリー作ってくれたんですけど、ね、そうそう。今回は取材入りますけどね。
入りますか、うん、
入ります。
楽しみですね。これからまた。
そうですね。
うん。で、すべてのね、情報は、知内武雄先生の公式サイトにございますので、うん、ぜひ、 ご覧いただけた
ら、ね、リンクもありますのでね、そこから辿っていただいてもいいですね。ね、
はい、はい。で、引き続きになるんですけど、音楽の友社様からのスマート奏法習得術。はい、こちら、筆読ということになっておりますので、ぜひ、お読みいただけたらと思います。ぜひぜひ。